おはようございます。今日もよろしくお願いします。私たちの学生時代の先生は山田良賢先生と申し上げます。お釈迦様のお説きになられたお経の一つである華厳経というお経についてのお話、またインドに出られた天神菩薩の広められた人間の心とはどんな仕組みになっているのかを教えられる唯識学というお話は、その頃の私たちにとってはどこから手をつけてよいやら、おまけに算術の素養がないと華厳はわからない、数学をやりなさいなどとおっしゃる随分と厳しい方でありました。経典をいつも先生ご自身の経典に対する感動を込めて話される格調高いご講義の内容でしたけれども、最初の頃は正直ちんぷんかんぷんでした。私たちのゼミクラスは学生5人、 2,3 日講義をサボると必ず何々君はどうしたんだろう、誰か学校の帰りに下宿を訪ねてみなさい、熱でも出して寝込んでいるんでは、と心配してくださる先生でありました。大学の歴史、大学に受け継がれてきた仏教を学ぶ姿勢のあり方など話しされるときはご講義以上に熱のこもったものでありました。夏に入ると私の学んだ大学のある京都はそれこそ蒸し暑く、先生今日は一段と暑くなりそうですと申し上げると、じゃあ今日はどこか場所を変えて勉強しようかとぞろぞろ近くの喫茶店での授業となったことでした。お昼近くになると先生は上着の中から財布を取り出され、中を覗かれてから、今日はあいにく持ち合わせが少ないので君たちのカレーライス分は出せるけど、食事の後のコーヒー代は各自負担してくれるかねと言われ、はい、ありがとうございます、おばさんカレーライス大盛りなどと随分厚かましい生徒でありました。クラスの忘年会はいつも大学の近くの料理屋さんでした。貧乏学生ばかりということで、メニューはいつも牛肉より料金のずっと安い鶏肉のすき焼きでした。歌や手拍子、踊り出すものまで出る宴竹縄の時、突然先生が泣き出されたことがありました。驚きました。なんで先生が泣かねばならないのか。みんなの日頃の不勉強のせいか、なんだかんだと言いながらずる休みばかりするからか、あるいは先生ももうお年を召されて泣き上戸になられたのか。歌もやみ、手拍子も止まり、踊っていた者も不審な顔をして座り、シーンとなった時、先生、一体どうなさったんですか、と恐る恐るお尋ねすると、しばらくして先生は次のように話し始められました。いや、すまない。みんながせっかく楽しんでいるのに涙など流して、実は今思い出したことがあるんだ。あの戦争中、学徒動員令が出され、君たちの先輩も一斉に学業を中断して戦場に行かねばならないことになったとき、食料事情も悪く、せめて少しでも栄養の足しにと、卵を産ませるために飼っていた鶏でささやかなすき焼きを用意し、下鴨の自宅でお別れ会を開いた。終わってから大学の寮歌を歌いながら下鴨神社の土塀沿いに帰っていく学生を見送ってから戸締まりをしようとしていた時、カタカタと学生の厚場の下駄の音が近づいてくる音が聞こえたんだ。誰か忘れ物でもしたのかと思い戸を開けて外へ出ると、学生の一人が、先生もう一度お顔を見たかった、そう言うなり、また友の後を追ってカタカタと走っていった。今日の鶏肉のすき焼きを見て急にそのことを思い出したんだ。あの下駄の音は今も耳に残っている。大きな戦争の中で僕は何にもできなかった。戦争を止めることも、みんなが戦場に行くことを防ぐことも、本当に何もできなかったんだ。そのことが 今も悔しい、残念なんだ。せっかくみんなが楽しんでいるのに、実にすまない、申し訳ないと。忘年会は戦争で命を奪われた先輩たちを偲ぶ宴となりました。私は先生の心の中にこれほどまでに辛い思い出があって、その悲しさ、悔しさは今も決して失われることなく思い続けておられるのかと。私はこの先生のもとで学びながら、もっともっと大切な何かを少しなりとも受け止めていくことが始まったように思いました。そしてこの先生に、山田良賢先生にお会いすることができて本当によかったと思いました。なお、大学院での学業を終えた時、先生は私たちにかけられたお言葉、僕は君たちに学者になってもらいたくて今日まで一緒に勉強してきたんではないんだ、それぞれ現場へ歩み出したまえ、一人で勉強する癖はついただろうというものでした。